火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
昨日の夜、近所で火事があったんだって。
聞いたわ。でも住宅用火災警報器が鳴って、みんな無事に避難できたみたいね。
それは良かったね。うちにもあるけど、定期的に作動するか点検をしておかないとね。
そうね、設置してから10年経ったら交換する目安なんだって。
よし、確認してみよう。
住宅用火災警報器を設置することで、火災を早期に発見して迅速な避難ができます。火災から大切な家族を守るために、まずは点検しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、商店でもおなじみ落語家の林家たい平さんです。
はい、林家たい平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速、消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は平成30年の西日本豪雨では、素早い避難で被害を最小限にとどめました、岡山県笠岡市消防団で班長をされています36歳、奥野徹さんです。はい、奥野さんは今年1月に開催された消防団幹部候補中央特別研修にも参加されてるそうですよ。
はい、
お電話がつながっています。
はい、奥野さん。
はい、
おはようございます。よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずは笠岡市、そして笠岡市消防団について教えてください。
笠岡市はですね、はい、岡山県の南西部にある町になりまして、で北部の方には山林が多く、で南部の方にはですね、はい、笠岡湾という、まあ、海になります。でそこには大小、まあ、約30の島々からなる笠岡諸島というものを有してまして、
はい、
でその中の一つでですね、まあ、最近だと耳にすることも多くあると思うんですが、北木島という島、はいはい、ですね。でこちらの島から大阪城のですね、石垣にも使われた北木石なんていう石がですね、取れて有名な島になります。笠岡消防団はですね、年齢に関係なく協力し合える雰囲気にあり、分団ごとに独自の活動を行ってます。
はい、
で、まあ、島の、まあ、島嶼部でですね、大規模な災害があった際には、本島のですね、消防団員の方もですね、まあ、出動することがあります。
なるほど。こう、まあ、陸続きでないということで、島嶼部の分団で何かこう特徴的な活動っていうのはあるんですか？
そうですね、島にはですね、大きい病院がないんですよ。
はあ、
でそこで、まあ、島の中で怪我人やですね、まあ、病人がこう出た際には、島の消防団員が港まで連れて行き、で船で来た消防隊の方に引き継いでいくと。それができない時には、救急隊を怪我人や病人のいるところまで消防団員が案内すると、まあ、そうした役割を担っております。
ちょっと聞いていいですか？
はい、
救急車みたいに道路を走るのと同じように救急船みたいなのってあるんですか？はい、
そうですね、1、2年前にですね、笠岡市の方で新しく高速船みたいな形で、結構な時速を誇る緊急船を導入させていただいております。
そして平成30年の西日本豪雨、本当に大変な被害に遭われましたけども、笠岡市どうだったですか？
はい、笠岡市もですね、平成30年7月7日に発生した西日本大豪雨の方ではですね、まあ、北部の方が河川が氾濫してですね、住宅や小学校なんかも浸水の被害を受けました。
はい、
で住民の方々は避難を余儀なくされ、まあ、さらになんか各地でも土砂崩れなどの災害も発生しました。
その笠岡市消防団ではどんな活動をされているんですか？
そうですね、団員がまあよく使う道沿いの山の一部に亀裂が入っていることなどが分かりまして、で消防団員の方ですね、近隣住民に避難を呼びかけて回らせてもらいました。
はい、
でまあ、地域のですね、公民館に集まってもらってから、避難所運営の説明会をですね、行いまして、で、まあ、過去、ね、平成16年の台風16号の時にもですね、
はい、
大きな水害にも見舞われた経験がありましたので、まあ、今回は素早い対応ができたのではないかなというふうには思っております。はい、
でその後も、
そうですね、その後も、まあ、今後の緊急事態に備えて あの消防団の機構って呼ばれる待機場所で過ぎ去っていくのを待ってたっていう感じですね。
素早い対応とおっしゃってましたけれども、はいはい、素早い避難ができるように日頃から特別な訓練や講話などされてるんですか？
そうですね、あの同じ市内での地域のつながりが深い地域ではですね、うん、あの昔から、まあ、あそこは大丈夫かなどというですね、話し合いとかですね、まあ、そういったものを地域の方からあの話を振ってもらえたりするんですよ。
はい、
まあ、現にですね、近年の災害ではで年配の方を中心に、まあ、素早い避難に力を貸してもらいました。
わ、すごいですね。
はい、ただですね、あの一方で新しく開発された地域があるんですけども、最近住民移住してきた方が多く住まれるところですね。でこちらにはあの消防団に所属されている方も少なくてですね、
そっか、
防災に関する情報もあまり入ってきません。
なるほど。
はい、その地域での、 あの避難誘導などが今後のも課題にはなってくるのかなっていうふうには、はい、思っております。
なるほどね。
それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、笠岡市はですね、あの大災害に対して外界に面した地域よりあの被害が少ないと予想されております。で、あの市民の方もですね、救助やあの支援物資を待つという心構えの方が今多いように感じております。はい、しかしあのどんな災害が起こるか分かりませんので、うん、あの研修で学んだことを市民の方にもしっかりフィードバックしていきたいと思っておりまして、例えばもう倒木により車が破損しましたとか、あの住民の方の力が必要な状況も出てくると思います。で住民によるまあ、自分たちで何とかするっていったことも、うん、多分大きな災害の中では大事になってくると思いますので、
そうですね、
はい、そういった時にどうすればいいのか、そういったことをですね、皆さんに教えて力添えにできていけたらなというふうに思っております。
なるほど、素晴らしいです。奥野さん、いろいろと勉強なさっていて本当に素晴らしいことが今お話聞いていて分かりました。これからもぜひ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。今日は岡山県笠岡市消防団の奥野徹さんにお話を伺いました。
あのあれですよね、火を消すとか、怪我をしている人を助ける、病人の方を助ける以外に、天候によるね、この間のあの山火事とか、そういう全くちょっと違うと思われたことまで学ぶことで災害を減らしているってことがすごく分かりましたね。
はい、そうですね。今日のゲスト応援団は林谷太平さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝たばこはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ、夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど、おいお前近頃一体
読まれた、嬉しい。
なんだあの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある、幸せ発見ラジコ。
太平さんありがとうございました。最近落語会にもお邪魔できてないので行きたいなと思います。来週もよろしくお願いします。今日の予定です。平塚市にお住まいのクロロちゃんです。ありがとうございます。平塚芸術文化ホールで開催されるオーケストラのコンサートに友人と行く予定です。学生社会人など様々な方々の団体で定期的に開催されます。鑑賞するようになってから大好きになり、よく行ってますよ。みゆきさんはオーケストラ行かれたりしますか、というね、お便りありがとうございます。私も最近コンサートは行けないんですけど、テレビはよくコンサートがあると見ています。私もあの中学生の時なんですけどオーケストラ部だったんですよ。なのであのオーケストラ大好きです。
すごく壮大だし、なんか夢もあるし、キャッチーだったりするんですよね、意外にね。好きです。6時25分になるところです。